それでは遥かな章、新年2016年2週目ということで、今日はものすごく久しぶりに辻野さん、
はい、
と
久しぶりです、
うん、久しぶりです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
と錦ちゃん、
はい、
遥かな章ではどっちで言ってたかな、西村さんか錦ちゃん、
錦ちゃんです。
錦ちゃん、
錦ちゃんと麦子さん
ね、ということで普段いろんな読み方してる2人なんですが、あの錦ちゃんに、2ヶ月ぶりかな、
そうですね、うん、2ヶ月
出演していただいて、
ね、はい、
まずお正月はどんな風に過ごされたんですか。やっぱり二正月おせちを作った、この間学生の話で おせち料理の話が出ましたけど、皆さんのお宅ではおせち料理というものをされました。
ちょこちょこと作りました。
ちょこちょこと、
はい、
ちょこちょこと言った時にチョコとチョコは何ですか。
一応このあの、まあ、3つ、うん、セットで、あの黒豆とごまめと数の子はまあ作ります。
あ、うん、それはもう黒豆は自分で炊いたの。
あ、もちろん
炊きます。あ、もちろんって出ましたね。あの結構めんどくさいんですけど、何日か前から漬けとかないといけないでしょ。
黒豆、あ、そうですね、炊く前日に漬けて、
それまで大丈夫。
あ、それで大丈夫ですね、うんうん。でその後はまあ火にかけて、うん、あと最初のうちアク取ったら、あとはほっといてもいいので、うん、まあ、水だけ足せば
いいので。別に特別なお鍋じゃなくて、いや
全然普通で、もう普通のどこにでも売ってるような鍋です。
鍋です、
はい、
黒豆とで、数の子と、
そうですね、
で、もう一つ
ごまめ、
ごまめ、ごまめと言ったり違う、田作りと言ったりも
するのかな。そうですね、うん、田作りは関東の方じゃないですか。
あ、そっか、
確か、
うん、
それを見たい方はあのメディアロッコの2日の配信を見ていただければ実物が見えるという。
ああメディアロッコでちゃんとそれを
ちゃんと
あの作りましたよと
飾ってます。
あのメディアロッコの方はね、動画ですもん ね、
そうです
ね、映像で見え
て、はい、
そういうのをちゃんと作って。
そうですね、
錦ちゃんの方は、
私はもう二正月、
二正月、
まあ、ちょっといろいろ自分のやるべきことはいろいろあったんですけど、うん、あの昨年までは巫女さんのお手伝いを、
そうですね、
はい、してたんですけど、うん、今年はもうゆっくりしようって思って、うん、見たいテレビもたくさんあったのでゆっくりしようと思って家で、はい、あのあと祖母の家に行ったり、あと去年までその巫女さんお手伝いさせてもらってた、うん、あの神社にお参りに行って、はい、お守りを買って、
買って、
はい、3年連続でこう、あの干支のお守りがねすごい可愛いのがあって、うん、あの羊年から2年前かな、うん、から集め始めたので12年集めようって思って
去年は羊、
あ、去年が羊か、うん、そう、馬ですね、はい、その前
で、
はい、馬から、
今年が猿、
猿ですね、うん、はい、
なんですよね、
はい、
うん、
こう、あ、青な3色あって、
うん、
赤と黄色と青で、あの同じ形なんですけど色違い、カラーバリエーションがあるので、うん、私青が好きなので青を3年連続、
そんな種類がある
の、あるんですよ、なのでそれを買ってるので、あのあのただあの3種類集めてるので、12年、だから来年の、うん、来年再来年と続けて12個集めれたら、うん、じゃだいぶ壮観なんじゃないかなという夢を抱いております。
いろいろ今日は特にコミュニティメディアトーク、新年らしく、
はい、
おーおーおーという感じでいきたいと思います。よろしくお願いします。でコミュニティメディアトークというのは、辻野さんと錦ちゃんは、東灘コミュニティメディアに関わっているということで、もう 169回
ですね、終わりました。
何年かな、じゃあ
ちょうど
4年目、
はい、
はい、
で、あのほとんど毎週続けてということで、じゃあ東灘コミュニティメディア、久しぶりなのでどんなメディアなのかということをもう一度復習からいきたいと思います。
はい、はいはい、それではまず東灘コミュニティメディア、まあ、皆さん、まあ、ご存知の方もご存知ない方いらっしゃると思いますが、まずは東灘コミュニティメディアとはということで、東灘コミュニティメディア、東灘という言葉が入っておりますが、これは東灘で働く人とか、あと学校に行ってる人ですね、学んでいる人、住んでる人たちをつなげるためにできた NPO 法人ですね、はい、東灘コミュニティメディア、頭文字を取って HCM というふうに呼んでもらっています。はい、
はい、
その中でですね、HCM がインターネット配信部門としまして、メディアロッコという 配信部門を作っておりまして、そこでは毎週土曜日にユーストリームを使ってライブ配信をしておりまして、うん、まあ、それがまあ主な活動かなというところで、はい。でも他にも東山の HCM はいろいろ映像編集もしたりとかいろいろしてるので。
そうか、
はい。
東灘コミュニティメディア HCM は配信をすることが目的というよりは、そういうさまざまな活動を通して地域の人をつなぐということなんですね。そうです、
はい。
でその一つがメディアロッコで、土曜日、毎週土曜日1時間余りの放送をしていると、はい。じゃあいろんな活動っていうのは、地域の人をつなぐいろんな活動っていうのは他にどんなことがあるんですか？
そうですね、ここ2年ぐらい、うん、の間に始めたものとしてはコンサート、音楽ですね、
うん、
お届けする無料で、聞く機会っていうのなかなかそんなにないと思うので、うん、でそういう機会を年に2回作ってます、うん、
特にクラシックかな。
そうですね、うん、クラシックです。でもそんなこうみんなこうクラシックって聞いて固いっていうようなイメージはなくって、うん、その演奏者の人たちも2つ楽団が来てくださって、一つはこう、まあ、年配の方たちで作った楽団で、うん、もう一つはオーケストラで若い人たちが作ってるので、うん、選曲もなかなか面白くって、うん、あまりクラシックに親しみがない人でも結構楽しく聴けるっていうので、あの来場していただく方も小さいお子さんから、まあ、うん、ご年配の方までどんな方でも来ていただいて、ちょっと楽しんで書いていただければということで企画してます。
どこでやるんですか、そういう時は。
江南大学の、
うん、
最近はこういうホールですかね、 あそこで
こういう会館、
こういう会館でさせていただいてます、
は
い、
ね、イリノイ大学も結構地域連携というか、うん、地域の人の活動がイリノイ大学でされていたりとか、大学での活動を映画上映とかも地域の人に無料で公開してたりとかあるし、多分日本の大学よりはそういうことが割と地続きでこう密接なんじゃないかなと思いますけど、まあ、東灘コミュニティメディアも大学と連携してやることもあったり、場所を借りたりすることもあったりということですね。
あとはまあつなぐっていうので、今年度の一番大きかったそのつなぐイベントとしては12月中旬というかに19日にありました、その東灘ディスカバリーミーティングというイベントを企画実施いたしました。
何がディスカバリーなんですか？なんかが見つかった。
そうなんです、
うん、
このプロジェクトのプロジェクトリーダーが実はここに錦さんがいらっしゃいますので、
その話から聞きたいな、ちょっ
とそのあたりをお聞きしたいなと思います、はい。
うん、そうですね、まあ、ディスカバリーミーティング、
うん、
まあ、言ったら同じ一つのテーマをみんなで話し合おうっていう、別にそんな難しいものじゃないんですけど、うん、ただディスカバリーミーティングってあえてこうなんかちょっと頼もしい名前というか、うん、そういう名前にしたのは、もっと東灘に住んでらっしゃる地域の方々にこう、ね、せっかくこうやって東灘コミュニティメディアのことを知って、ね、いろんなこの4年間でいろんな団体の方とか個人の方とかと出会ってきたので、うん、じゃあその方々が、まあ、せっかく一緒に東灘で住んだり活動したりしているので、その方々を実際にこうリアルにつなげる取り組みということで、
うん、
まあ、新たなそこの中で新たな発見があればなという思いを込めて、うん、東灘ディスカバリーミーティングという、うん、
あ、
はい、ネーミングを。
東灘コミュニティみたいに関わっている人が中心、あるいは地域の、
あ、地域主役といいますか、うん、と基本的にグループワークをしてもらったんですけど、うん、そのグループワークにはその地域の方々、東灘コミュニティメディアに出演してもらった方とか、あといろんな講座とかでお知り合いになった方々に来て、実際に、ね、来ていただいて、まあ自分たちの活動をこうどういうふうに、自分たちの活動の悩みですね、もっとこういうふうにしたいなとか、こんなことしたいんだけどどうしたらいいと思うっていうような、そういう身近な疑問とか普段思ってることっていうのをみんなで思いを共有してもらって、新たな発見をしてもらえたらなというふうな、
うん、
はい。
じゃあその地域で活動している人たちっていうのは、例えばどんな内容の活動が入ってたりするんですか？
そうですね、子育てのサークルであったりとか、あと地域の小学校とか、子どもたちの安全を見守ったりっていう活動をしていらっしゃる方もいらっしゃいますし、あと大学の、ゼミ生と一緒にもっと地域に開けた大学にしようということで活動していら 活動していらっしゃる先生とかも、はい、お呼びして、本当に全然年齢も問わずで、ジャンルも問わず、まあ、ジャンルが違うからこそこういつもとは違う視点で、あの物事を、ね、あのまたいろんな切り口があるかなっていうので、全然もうどういう方、そういうあの鍵限定とかも特になく、まあ、みんなで話し合っていろんなことができていったらなという、はい、
何団体ぐらい参加され
たんですか？そうですね、全体
9ぐらい、
9ですね、
9ぐらい
で、はい、9団体ぐらいで12、3人かな、はい、
が集まって、つまりディスカバリーっていうのは自分たちのやってる活動とかっていうのは、まあ自分たちでよく知っているけども、まあ、はい、そのお互いを知ってるかっていうとよく知らなかったりするんで、お互いを知ったら、あ、違いが出てきたりとか、こんな問題があるの、あ、私とかもとか共有できたりとか、そういうことをこう認識を深めていくっていう、そういうのがディスカバリーなのかな。
そうですね、
うん、面白かったですか？初めての試みで。
そうですね、もうその開催する日を迎えるまではなかなかあの初めてのことが多すぎて、
うん
うん、これまでだいたいあのメディアロックを通じてのネット配信って、ね、うん、メディア その配信っていうことが主だったので、でも今度はそのネット上でのつながりを今度はこうフェイス2フェイスのつながりにこうしたいっていうところをどうやったらできるかっていうので、まあ、あのシンポジウムみたいなそういう固いもので人のお話を聞くっていうよりは、もっとこう身近にグループワークっていう形だと直接話ができたり交流ができるので、うん、そういう形の方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、ワークショップしようって。でもどんな
ワークショップ？
一番最初は自己紹介です、
うん、
ちゃんとこう、普通に自己紹介って言ったら、うん、名前だけ言う人とか、うん、あと逆にこう私こんな活動してまして、こんなんでっていっぱい喋っていただく方とか、うん、そういう風なあのそういう形で個人差が出てしまうじゃないですか、うん、なので私たちは、ま、あの A4 の紙を4等分にして、
うん、
まず1個名前を書いてもらう、
うん、
2個目が自分の好きなことで、3個目が東灘のおすすめの場所とか好きなところとか、うん、で4個目は、ま、自由に何か伝えたいことがあったらっていうふうに、こう4つこうテーマを設けて、なのでそれぞれあの一つ一つ、まあ、エピソード的に長い短いあるんですけども、うん、ちょっと、少ない時間でしたけど、その人の人柄というか、ね、
うん、
の知ってもらえたらなってので、そこでまずアイスブレイク的な感じで、はい、ね、
でこうまたこう同じテーマでディスカッションしたりとか、
そうですね、1グループに大体 2,3 団体の方々に入っていただいたので、うん、だから1団体ずつ、だいたい20分弱かな20分ちょっとぐらいで時間をとって、まあ、その今活動していく中でこんなことしたいなとか、将来のこととか今のちょっと問題とか悩みとかっていうのを協力して、あ、それうちもそんな悩みあんねんとか、ほなうちやったらこういうことできるから一緒にやってみるとか、そういうことをいろいろディスカッションをしてもらったんです
けど、違う種類の活動の人と話す機会あんまりないかもしれない、
ね、そうですね、やっぱ今回のその一つの多分特徴としては、うん、その普通そういう NPO とか、まあ、いろんなその教育機関の人ってそれぞれの場所というか、その例えば同じ子育て支援をしている人のつながりっていうのはあるだろうし、まあ、外国人支援している団体はそのつながりがあって、そこのつながりはいっぱいあるけれども、全然分野が違う、でも場所が、まあ、東灘で活動しているっていう、うん、そういう共通点、うん、と分野が違うっていう人たちが集まって何か話をするっていうか交流するっていうのはなかなか
ないです、
ね、なかったので、まあ、そういうのを一つまあ目玉というか特徴として開催することにまあ意味があるんじゃないかなと思ってやってみました、
うん、やってみてどうでした？どんな発見っていうか、あのなんかこれは面白いなとか、あのこういうことは他の人にも伝えてあげたいなっていうこととかありました？
そうですね、うん、私はあの最後に参加者の方に、
うん、
あのいろんなこうちょっとしたコメントをいただいたんですけど、やっぱりそうやって違う分野の方々とあの初めてお会いする方もいらっしゃったんですけど、うん、であの違う分野の方々お話聞けて面白かったっていうのと、あとなんか意外とそうやって あの言ったら、まあ、私たちの活動をこれから頑張るためにはいろんな人に頼っていかなあかんなみたいなことをちょっと考えて、うん、だからそのためにもいろんな人を知るためにも来てあのこういうあのイベントに参加しようって思って来てくださった方とかいらっしゃったんですけど、でも逆にそれだったら自分たちの力でできると思うでっていう後押しをこうそのグループワークの中でしてもらったらしくって、うん、しかもこう、ね、力を借りないとできないわって思ってたことでも自分たちでちょっと考えればあできるかもなっていう後押しをもらったっていうので、うんうん、あのいろいろ勉強になりましたというコメントをいただいて、
うんうん、
あそういう何ですか 反応っていうかそういうえあのことは考えて私はあ単にこういろんな人のつながりができたらいいなっていうふうに、
うん
うん、あの思ってそのイベントに接して考えてたので、意外そういう自分たちの活動の自信に、
うんうんうん、
活動するにおいての自信になったっていうことは聞いて、
うんうん、
あなるほどなっていうのは、うんうん、はい、すごく思いましたね。
シェアできたっていう感じで ね、
そうですね、
あのいろんな情報とか知識とか経験とか、
は
いはい、うん、ジュイナさんはいかがでした、そういうやって
来られた方が、まあ、ワークショップとか、まあ、全部終わった後にこうあの皆さんこう早速いろいろ名刺交換と か、 なんか、うん、お互いをまたその後につなげようとしていろいろとお話しされたりはしてたんですけど、まあ、その片付けをしている中でこうちょっとあの来られた参加団体の方とも少しあのお話しする機会があって、でその時におっしゃっておられたので心に残ってて印象に残ってるのは、うん、あの今回東灘に限定してたから来たっていうか、でそれはこういう集まりってあの異分野交流というか、
うん、
そういう異業種交流っていうのはあるんだけど、うん、いろんなとこであるけども、そのみんないろんなとこから来てるから結局その場で一回会っても終わり、その後がないっていうことが多くて、だから今回やっぱり東灘に、まあ、で活動してるっていう、まあ、共通点があって、うん、でだから来たから、そうするとその後もこう何かやっぱりコラボができたりとか、うん、何かこうつながりというかそういうのがやっぱりあの作れるんじゃないかなっていうことで、うん、だから今回来てよかったですっていうふうにおっしゃってて、うん、まあ、まあ今回これを企画した狙いっていうのが、まあ、あのきちんとその参加者の団体の方にも伝わっていてよかったかなと思いました。うんうん、
今の話を聞いて一番最初の時の話を思い出しました。あの広告を出すのにあの新聞の折り込み広告を入れたっていう、うん、で、ね、それもやっぱりその地域限定折り込み広告って、うん、まあ、アメリカにあるのかどうかは分からないけれど地域限定であの配布されるから、それを見て来てくれた人も最初いましたよね。だからそういうこう地元のメディアだからできる活動とかそういうの多分東灘メディアはすごく今あのスキルとしてもいろいろ蓄積していってるんじゃないかなと